皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。さて、今日の物販ラジオは第447回目。本日の放送は前回の林田さんからのご紹介で、木田さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは木田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先週の林田さんからのご紹介ということで、木田さんへメッセージがあります。
はい。
この前はありがとうございました。またいつかどこかでテキーラで乾杯しましょう。
あ、
なんか飲んで朝まで飲んでたんですって？
朝まで飲んでたんですけど、でも、あれ、テキーラ、あ、そうですね、序盤でテキーラ飲んでました、ね、多分。
序盤でテキーラ飲んでました。はい。
でも、これでも私、今テキーラマエストロの資格持ってるんですよ。テキーラマエストロ。
そんなにあんの？
え、何ですか？
そんなの、そういうのがあるの？
が、あるんですよ。で、なんか、畑系の資格を取得、何でもいいんでしたかったんですよ。ネタになるんで。で、
ネタになる。確かにネタになる。
一番簡単に取れるのが、もう圧倒的にテキーラマエストロだったんで、これを、受講して、まあ、受講って言っても月に2回はもう取れるんで、月に2回
行く。あ、そうなんだ。
行くだけで取れるので、それで取って、そのバッジを、手に入れて、でもそのバッジなくしちゃったんで、はい、今証明できるものが
なんだそれ。
でも一応テキーラマエストロです、今。
素晴らしい。だからもうテキーラで乾杯してたんですか、じゃ
あ。いや、なんかそれは、テキーラは、まあ飲むのがテキーラだけなんで、それで乾杯したんですけど、まあ、マエストロは、本当は、テイスティングとかの視点もあるので、一応味は、なんか分かってる風なんですよ。
あ、そうなんだ。分かってる風なんだ。
分かってる風なんで、そのなんか適当に乾杯するのはマエストロ的にはよろしくないっていうのマスターがするんですけど。
なるほどね。
もう適当に飲んじゃってます。
あ、そうなんだ。
はい。
じゃあ今日はそんな、木田さんですが、一つよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい。木田さん2回目ですかね。
2回目ですけれど、ね、
だいぶ経っている、はい、さっきねちょっと話しましたけど、はい、最後木田さんと話したのが
2018年の10月に最後に出てました、
はい、そっから、木田さんと私会ってもいないし話もしてないというだいぶお久しぶりなんですけど、
そうですね、6年ですね、はい、
ね、随分月日が流れるのは早いですね。
早いですね。もう私もあれですよ、30代になりましたよ。
あら、そうですか。
はい。
あら、まあ、まあ、いろいろこ、今日はいろいろお話をまた聞けるのを楽しみにしてたんで、
はい、
まずは自己紹介から、木田さんよろしくお願いします。
自己紹介、自己紹介全然考えてなかったんですけど、物販に入ったのは多分2017年ほどで、最初は欧米輸入転売始まりなんですけど、その代理店ビジネスをさせてもらって、
そうですね、
で現在に至っておりまして、今は物販の知富さんのコンサルに入らせてもらって、
はいはいはい、
勉強しつつ、その自社サイトで売る、うん、ちょっと勉強をしている感じです。
あ、なるほど。うん、重富さんのやつやられてるんですね。
あ、そう、大体1年ぐらい。
あ、そうなんだ。
うん、
なるほど。で、楽天ではなく自社ショップで売る。
アマゾン楽天ももちろん売ってるんですけれど、うんうん、自社でも売ってみたいなところ、ちょっと比率的にずっと働きかけてる感じです
。はいはいはいはい、はい。あ、なるほど。
はい。
前回ラジオに出た時には、
はい、
あの、水筒でしたっけ？
ああ、はい。
を、なんかクラファンで出したんですよね。
はい、そうですね。あの時、またクラファンって、なんかこう、流行ってましたもんね。ね
そうそうそうそうそう。はい、結構、で、流行ってたけど、結構、こう、これから、なんかこう流行り出すぞみたいなそんな雰囲気でしたもんね。やる方がどんどん増えてきて。
そうですね。当時は2018年ぐらいからなんかやってる人多かったですね。う
ん、ね。で木田さんも木田さんもここでスタートしたんだって思って。うん。
はい。
であの時に何でしたっけ、伝えとかに入れたんでしたっけか。
あの後にクラウファン終わった後に伝え入れてました。うん
ですよね。で、その後どう商材は変わったんですか。そのままやってるんですか。
水筒はまだ売ってるんですけれど、
うんうん、
新しい商材で今タオルを販売してまして、
お
どっちかっていうとそっちの方が売りやすいですね。はい、なんか水筒は一時期そのノベルティの需要の方が高くて、
結
構周年パーティーとかに一括で売ったりしてたので、
うん、
そのあたりも国内メーカーがしか、そうだ、私の扱ってる水筒が炭酸対応なんですけど、22年ぐらいに大手も結構出し始めたんですよ。なので、
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。で、市場は一気に上がって、その時割とピークで売れてたんですけど、まあ、どんどんライバルもすごい増えてきたんで、
増えてきたって、
みんな買ってる感じがあるって感じですね。
なるほど。
はい。
でも、やめないで、売ってることは売ってるんですね、
売ってることには売ってます。なんか一応メーカーとの関係もあるんで、うん、まあでもちょっと悩むところではあるんですけど、まあ売ってます。うんうん、
なるほど、なるほど。へ、は、ぇ、いで、なんかもう、商材、お話ししてくれましたけど、タオルを今、
はい。
やられてるということですけども。
これもなんかドイツの、本当はもう総代理やめようと思ったんですけど、ドイツに行く機会があって、で、その時ちょうど見つけたメーカーで、
うん。
輸入して販売してるっていう経緯があります。
なるほど。ドイツさん、ドイツメーカーなんですね。ドイツメーカーの。
ちょっとスペインです。
スペイン。
はい。
あ、そうなんだ。それはいつぐらいから、始めてたんですか？
それは、多分メーカーとやり取りし始めたのは、
うん、
いつだったか、1年半前とかだった
り。あ、そうなんだ。
か、2年前か、ちょっとあんま覚えてない。
それはもうオンラインで、進めてたんですか？
あ、そうです。最初、なんか、うん、メーカーの交渉材料で、うん、幕開けやるから一気に注文するよみたいな話してたんですよ。
うんうん、
とりあえず幕開けやって、まあ、ただその、広告をそんなに回さずに利益残すの重視でやって、
うんうん、
その後に楽天と自社で売り始めたんですけど、
うんうん、
もともと楽天メインで回すつもりが、なんか自社の方が売れ始めたので、で、今なんか、まあ、広告費上げて、自社メインで売ってる感じです。
Google リスティングかけてるってことですか、じゃあ。
メタです、全部。メタ広告。
メタ、ああ Facebook。
あ、そうです。
Facebook、はい。あと、インスタか。
メタからの、まあ、ほとんどインスタで流してます。
うん、SNS 集客だ。
SNS っていうか、まあそうですね、外部集客
してます。ね。ね。
はい。
あ、それで自社ショップに誘導をかけて、
はい。
楽天より売れてるってことなんですね。
そうですね。
広告費どのぐらいですか？月に。
今だいたい90万
か100万かけてんな。
ちょっともうちょっと上げていきたいな。
そうなんだ。
うん、
SNS 出版、メタ広告か。そこまでに行くにあたってどんな感じだったんですか？その立ち上げの時から。
はい。 立ち上げの時、あ、ちょうどこの、
うん、
あ、立ち上げってかもう本当にゼロからウルタンに、セイドミさんのコンサルに入ったんで、その、まあ、いろいろと、なんていうんですか、売り方っていうか、商品の切り口とか、から考えて、出して、でもなんかもう正直楽天で売るつもりで作ってたページで自社で売れちゃったんで、今ちょっと売れた理由を逆に解明して、またベースでちょっと別の LP 作ってとか、まあいろいろとしてる感じなんで、なんかすごい具体的にこうこうこうこうこうしてこうなった
ので
、説明できるような感じではないです。
でも当初は、あ、当初あれですか、でもクラファン、あ、一回挟んでやったんですか？
クラファンを、一番最初に販売
して。ああ、まあ、それスタートにして。はい、で、そこから、木田さん的な道筋は楽天アマゾンかな、みたいな感じだったんですか？
あ、アマゾンはちょっとやめようかなと思ったんで。
あ、やめようかな。
楽天に、かな、とかって思ったんですよね。
なるほど。
てか、自社で販売するのが割とこう、初めてだったんで、まあ、空いてる
の
なんか、ただ置いてあるだけなんで。はい。
あ、そうだったんだ。
はい、
で、やってみたら、自社ショップの方が反応がいいってなったっていうことですか？
なんか、メタ広告が結構うまく動いて、
ハマったんだ。
ハマったので、その流れで、って感じです。
はぁ。なんでメタ広告そんなうまくいったんでしょうね。
まあちょっといろいろ。
いろいろ、あ、ちゃんと要因、あ、要因はあるわけですね。
要因は考えればこれかな、あれかなっていう
のがあります。ああ、なるほど。でも、ちょっと話しちゃうと、ちょっと、PE ですね、じゃあね。
全然いいんですけど、パパパッと出てこないです、正直今。
それは、だから、しげとみさんのコンサルの中にそういったアドバイスもあったってことですか？
もちろん、なんかそういうのも聞きながらって感じですけどね。全部、その、やるわけではないので、私の疑問をちょっと聞いて進めて。
なるほど、なるほど。へ、はい、でも、想像してました？でも、そこまでになるっていうのは。
あ、もう全然、なんか最初メーカーと契約した当初は、C モールで売る前提で、伝えたりしてたんで、まあ、そういうふうにしてなかったですね。
嬉しい誤算ですね。
誤算っていうか、いや、でも本当に、まあ、まあ、売り方が良くて、商品が良ければ、多分、プラットフォーム関係ないのかな。
関係ないんだなってことですか。
はい。
ああ。
とはちょっと他社にパクられないようにですね。
ああ。
か、もうちょっと自分で作っちゃうかって感じですけど。
ああ。ちなみにその、タオルの単価って聞いていいですか？
販売価格ですか？
うんうん。
ですね、ハンカチからビッグバスタオルまで売ってるんですけど、高くて、ハンカチが2500円で、
ああ、まあまあするんだ、やっぱり。
ビッグバスタオルが、なんと8800円です。
これはどういうユーザー向けなんですか？ペルソナ的には。
あ、ペルソナ的には、まあなんかレビュー読み込みして、
うん、
的に見えた顧客像でいくと、そのメンタルも、うん、メンタルに対して、うん、あ、こんなものか。まあ、ただ、その、なんていうか、吸水して、
うん、
洗って乾かして使う、みたいな、まあ、荷物に触るよって感じですけど、うんうん、ちょっと、綿じゃないんですよ、素材が。なので、
はいはいはいはい、
ペトルタオルだと、まあ、すぐに吸、乾く、あと、入っている利点があるので、うん、まあ、なんか持ち込むのにちょうどいいなとか、なんか、もう、洗濯機から、まあ、乾燥機回さずに洗濯機から出した瞬間にもこれ乾いてるんじゃないってなるぐらい乾いてるんですよ。結構利便性、実際良かったかもみたいな感じのなんかレビューとかですね。メンタオルでは賄えなかったなんかそのちょっと不便な部分っていうのをカバーしてるって感じです。
脱水したらもう終わってんですか？乾いてんですか？
まあ、完全には乾いてないんです
けど、うんうんうん、
メンタオル って思うに、まあ、だいぶ、なんていうか、これ多分部屋に30分くらいほっといたら乾くかなとか、次使えるかなみたいな感じはあります。
そんなに？
はい。
そこがあれなんですね。一番特徴でもあり、付加価値があるところなんですね、じゃあ。
まあ、一番、まあ、どっちかっていうと、こう、総合的な要素で価値を生んでる感はあるんですけど、使えて便利だなと思う部分は、まあ、その辺
な
あるかなって感じ。それが一番ってわけではないんですけど。
それがスペインにあったんだ。
それがスペインにありました。この時別にそんな期待してなかったですけどね。
あ、北さん的にはあんま期待はしてなかったんだ、その商品的には。
はい、なんか私いつも何、なんかいろんなものに期待してないんで、なんか水筒取る、今回のタオルも全く期待してなかったんですよ。でもなんか社長がいい人だったんで、あ、でもなんかカジュアルな、なんか日本から来たのみたいな感じだったんで、あとなんか他のブース見ても、なんかデザイン的に扱いたいと思うのがなかったんで、もうここ行くかみたいな感じで。
でも、その時見つけた時には、あ、これだっていう感じではなかったんですね。じゃあ、今の話
私、毎回そうなんですよ。なんで、なんかいつも通りかなって感じです。
まあ、いいか、とりあえずやってみよっか、ぐらいのものですか。
とりあえず、これかな、みたいな感じです、いつも。確信とかないです。なんか
え、
確信し、なんか壮大にで見つける商品で確信とかないです。商品だったらある程度詰めるじゃないですか。なんかこれはこうで。
壮
大でなんかもうそんなん選べないんで、うわ、これか、なんかもうやるしかないな、来ちゃったし、みたいな感じで契約して、みたいな。
あと、いろいろ話聞きますけど、その壮大でやってる人ね。やっぱりこう、いろいろこだわって、
はい、
これだっていうのを見つけて、なんかこう、やってるのかなって、そういう、話聞くとそういう感じの方が多いのかなと思ってたんですけど。
なんか、商品、なんか、多分、自分が開発できるわけじゃないんで、ここもっとしたらいいのになとか普通にあるんですよね。でももう仕方ないんで、こっちに決めて。もうこれ売るしかねえみたいな感じです。
いや、でもその、これ売るしかないねってなったのなんかあったんでしょ？その決め手は。
あ、決め手は、なんかその時コロナ明けで、前に、まあ、自分の中から総代理やらなきゃっていうのを抜け出せてなかったんで、ずっとリサーチしてたんですよ。ただやっぱり、続けられなくて、で、コロナ明けたら絶対展示会に行こうと思ったんですよね。で、ちょっとまあ海外に行った
ん
ですけど、海外に行って、もうコロナ明けの多分、まあ、初めてのドイツだったんで、さすがにこれで何か見つけなきゃっていうのが多分強かったんですよ。
コロナ明けですぐ行けた展示会がそれだったんですね、じゃあ。
で、そうです。なので、もうここで絶対に何かを持って帰らなきゃっていうのがありました。
まあちょっと焦りもありつつ。
あ、そうですね。それもありつつ。
見つかんなかったらどうしようみたいなプレッシャーもありつつ。
見つかんなかったらもう来たのもったいないなみたいな。
もったいないな。もったいないですよね。だってコロナ明けでやってこれたんだから。だって木田さん結構毎年行ってたでしょ？海外は。
そうですね。なんか、嵐も含めて行ってましたね。
なんかそういうイメージで前も聞いたような記憶があるんですけど。
はい。
なるほど。で、その決め手となったのはどうしても決めなくちゃいけないっていうことで、じゃあだったらこれか、これやるか、みたいな。
あ、結構もうそんな感じですよ。あ、そんな感じ。
でも、その中でも候補はあったんでしょ、でも。
候補は、一応何社かピックアップしたんですけど、今もう一個時点で、このタオルのメーカー以外覚えてないんですよ。ってことは、全然興味なかったのかなって感じです。
ああ、なるほど。
はい。
ああ、印象には残ったんだね、もう。やっぱり。
印象には、あ、一個なんか他にも交渉してたところがあったんですけど、結構なんかズームしたら、なんか相手が、ちょっとこの人と取引するのやばいなと思って手を引いた。
で、さっき言ってましたが、そのタオルメーカーの社長がすごくいい方だったって言ってましたもんね、なんか、いや。
あ、なんかブース、ちっちゃいブースだったんですけど、なんかもう、瓶ビール片手に戻って、あのブースに来てたんで、あ、こんなにあるの社長がいいなと思って。
あ、そのぐらいのノリの社長の方がいいなって。
はい。まあ、あの、してみると、すごいレスポンスも早くて、めちゃめちゃ、こう、なんていうか、しっかり仕事するタイプだったんですけど、オフの時で、まあ、まあ、展示会オフじゃないですけど、なんか、ガチガチ。
はい、あ、なんか力抜くときは抜いちゃってみたいな。
もうそのぐらいの人の方がいいなと。
ああ、なるほどね。こっちも肩肘張らなくていいし。
はい。
なるほど。でも、まあ、とりあえず、やることはやるけども、どうなるかわかんないわ、みたいな感じで。
契約の時ですか？
うん、うん、うん。
あ、もう、なんかその時は、
うん。
いますって感じです。
います？何？
売りますんで。
あ、売りますんで、とりあえず売りますんでって感じ。
はい、もう売りますんでって感じです。
やってみたら、あれよあれよという間に。
あ、なんかそのメーカー自体も、そのめちゃめちゃ大きい、その大手企業とかではないんで、多分そこまで、そのなんていうか、何万枚も最初から売れみたいな感じはなかったんで、多分。
そういうプレッシャーはなかったんですね、じゃあね。
プレッシャーはある程度ありましたけど、社長の、まあ、どのぐらいかは聞いてないんですけど、ある程度の期待値多分、幕開けで超えたんですよ。なので、かなりフォローしてくれて、広告費とかも最初、まあ、スペインの方で助成金取って出してくれたりとか。
あ、そうなんだ。
その後すごい協力的になりました。
そういうバックアップもあったんだ。
バックアップもありましたね。
すごいですね。
はい。
ちなみにその幕開けで売れたのは聞いていいですか？金額は。
金額は、ちゃんと覚えてないの。600、ちょっと待ってくださいね。でも多分そのぐらいですね。668万円。
いや、でも、すごいじゃないですか。
はい。あ、で、多分、なんかその、まとめて買ってくれた人が多かったんで、結果的に多分、2000枚くらいだったんですよ。で、初回の発注で2000枚って、そのメーカーの規模で言うと、その取引してる企業の中でも、多分多い方なんですよね。
なるほど。一括で2000枚注文来るっていうのは。
はい。なので、結構、頑張れみたいな感じになりましたね。
じゃあ、その幕開けの反応を見て、向こうもいろいろ変わりました？
あ、なんかその、変わるってか、最初、ビフォーアフターが見えないぐらいに幕開けすぐ始めちゃったんで、
あ、そうなんだ。
思ってたよりも最初から売ってくれたわ、みたいな。なんか。そんな期待してなかったのかもしれない。
向こうは向こうで期待してなくて、木田さんも木田さんでそんな期待してなくて、みたいな。
なんというか、もう私はとにかく、なんとか、なんか向こうが喜んでぐらいの枚数は売らなきゃなっていうので、私も、なんていうか、普通に出したら売れないだろうなと思ったんで、そこに関しては、ちゃんと売れるように、めちゃめちゃ
考えたんね、木田さん。
はい、
なるほど、なるほど。あ、じゃあ、仕事はしっかりやってるんですね、木田さん。
仕事は
しっかり
やってます。
いや、そんなに期待してなかったって、自分で言う割には、ちゃんと、そこはちゃんとしっかりね。
そのままの状態で売ったら売れないなっていう意味での期待。そうですね。最後は期待するしかないんで、もう期待できる人で、その販売方法を考えるみたいな感じです。
なるほど。
はい、
なるほど。
はい、
じゃあそこはもう、今までの経験を踏まえて、
LP
を作ったり。
経験というかもう、まあ、時代の流れ早すぎるんで、売ってるみたいな感じですかね。今売ってる。
結構 LP、他の LP とかも見ましたか？じゃあ、そのタオルに関しては。
あ、他の LP は、なんか、まあ、ぶっちゃけそこまで見てたかっていうと、そんなに見てなくて、もうどっちかっていうと、もう、とにかく、私は追い込まれたかったんで、末富さんのコンサルで、とにかく、もう今の販売方法を、
今。
はい、他の LP 見ても昔予想してたんですけど、はい、なんか見たところでその LP を作った人の意図が分かんなかったりしたら、うん、結構できないんで、うん、なんかこうちょっと考え方変えましたかね。
あ、そうなんだ。じゃあやっぱかなり、じゃあひげとみさんのアドバイスもそこに入って。
うん、かなり入りました。はい。
あ、幕開け。結構ダメ出しされましたか？
ダメ出しは、されたと思います、多分。
ああ、その気分。自分的にはそこまでダメ出しされたっていう雰囲気じゃないのみたいな。
いや、なんか、あんまりこう、なんだろう、なんかこう、体育会系の環境で小さい時育ってたんで、なんか誰かに何か言われても、なんかあんまダメ出しだと思わないかもしれない。
なるほど。
はい。
なるほど。あ、そういえばさっきね、ちょっと違う時話聞きましたけども、はい、小さい頃、福島にいらっしゃったと。
あ、そうです。福島に。
郡山にいらっしゃったと。
郡山に小学校3年生から中学校3年生までいました。
そこでスパルタじゃないや、その体育会系の感じだったんですね、じゃあ。
そうですね、小学校と高校が厳しくて、もう福島県で言うと、なんか今の時代のってもしかしたらギリギリないのかもしれないですけど、バスケットボールに入っていて、なんか、パス回しの練習で落とすだけで、なんか先生になんかこのクズがとか、
すげえ。
また言われてました。
それは中学？高校？
小学校5、6年生です。
まさしくじゃあど真ん中で、郡山にいた頃ですよね、そしたら。
なんで、郡山ってめっちゃ怖い印象。しかも学校の先生も結構厳しかったんで、クラスでちょっとうるさい男子とかがいると、もうその日、連帯責任みたいな感じになって、反省文書かせて、全員反省文書き終わるまで教室から出してもらえなかったりとか、そういうのありました
。木田さんが小学校の頃そんな感じでした？郡山って。
はい。
あ、そう。だって結構、いや、木田さんの頃でも、あれじゃない？そういう体罰とか、
はい、
そういうの厳しかったと思うんだけど、うるさかったと思うんだけど。
あ、でも当たった先生が悪かったのと、その時って多分、なんか、こっそりやれば、なんか許されなかった。いや、体罰でもその、なんていうか、こう、理不尽な扱いとかも、本当にありましたよ。
あ、そうですか。いや、うちの娘とそんな変わんないんですよ、木田さんって。
あ、そうなんですか。
うん、で、うちの娘が小学校の頃、はい、校長先生から電話がかかってきて、で、なんだっけな、なんか、お子さんで、なんか、何言われたんだっけな、なんか、なんかありますかみたいな。何か、学校に対してなんか、要望とか問題とかなんかありますかとかって聞かれたのね。なんかいろ、その時、なんでこういう、電話わざわざ来るのかなって思って不思議だったんですけど、いや、特にないですけど、全然、うちの娘、バシバシ鍛えてもらっていいですからね、なんて、話したこと、記憶があったんですけど、だから、うん、学校は学校で、そういうなんか体罰とかすごい気にして、いるのかなってその時思ったんですよ。
本当に年近いんですか、私の娘さん。
近い。
なんか全然そんなことなかったと思います。多分。
でもそうなんだ。でも結構スパルタですよね。そういう指導の仕方ってね。
そうです
ね。ね。郡山で鍛えられたんだ、木田さんは、じゃあ、幼少期は。
家に結婚してて、母親も結構厳しいんで。
あ、そうですか。意外なところで共通点があったんで、さっきね、ちょっと聞いてびっくりしたんですけど。なるほど。まあ、そういう、ね、小学校、中学校で厳しい環境で育ったから、そういう今の仕事も、多少何かあってもへこたれないというか。
まあなんか全然社会人と全然違いますけどね、義務教育も。社会人になってからの方が人間関係楽だなって思ってます。
そうですか。
だってもう小学校なんか裏切られたことない。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。